皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2007年1月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は少人数国家の時代です。新聞を見ておりましたら、政府がですね、まあ、いよいよその人口減少時代の到来は避けられないということで、少ない人数の国家、少人数国家の時代の国家像をこれから作るという方向に動き出したんだという記事を読みましたですね。まあ、これ大変結構なことではないかなと思うんです。まあ、もうすでにですね、日本は1980年代からですね、老人の比率がどんどん増え始めていたんです。ところが当時は景気が良かったんでですね、あまりその問題は言われなかったんですけども、まあ、次第にその不景気がひどくなっていく中で、その片っぽでその、まあ、年金の問題とか保険の問題がですね、お金が足りなくなり始めて、改めてこの高齢化の深刻さというものがですね、まあ、今ひどく言われるようになってきたんですね。さらに最近はですね、団塊の世代の大量退職を迎えましてですね、現場が持たなくなると、熟練の技を持った人がいなくなるということで、まあ、企業のあるいは組織の現場が大騒ぎをし始めたんですね。まあ、そういうこともありましてですね、今までのようにですね、まあ、鐘や太鼓を打ち鳴らしてですね、成長だ成長だと言ってる時代じゃないでしょうと、人口が増えることを前提にいろんなものが組み立てられてきた、まあ、明治以降の時代の仕組みを変えないとですね、まあ、全部回りませんよというこの現実にですね、やっとなんか政府もね、気づき始めたんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあ、少人数国家というのはですね、まあ、歴史的に見ても日本は決して珍しいことではありません。いつも不思議に思うんですけども、江戸時代の街道ってですね、なんかすごく狭いんですよね。宿場町の中は多少広い部分はありますけども、まあ、普通のその街道っていうのはなんかすごく狭くてですね、特に山道だなったら本当に狭くてですね、こんなところを本当に人がどうやって通るんだろうっていう感じがするんですが、まあ、考えてみたら江戸時代でもですね、まあ、武士を入れて人口がまあ3500万人ぐらいでしょ。そうするとまあ今に比べれば随分こう少ないわけですね。3分の1以下でありますから、まあ、しかも昔みたいにそんなに人の移動もないんでしょうから、まあ、あれぐらいでこと足りていたのかもしれませんけどもね。まあいずれにしてもとにかく人口がですね、まあどこまで減るかともかくですね、増えないっていうわけでありますから、まあ年金制度が持たないのはもちろんのことなんですけども、まあ、ライフスタイルも含めて考え直さなきゃいけないことはまあ間違いないですね。でやっぱりこの、いろんな意味でその少人数国家になってまいりますとですね、熟練の技は重視されることはもちろんなんですけども、どんどん世の中芸術的になっていくんですよね。数が少ないとですね、やっぱりそのまとまりが良くなりますし、それからその発展だとかなんとか言ってね、その前向きにものすごいエネルギーが出るっていうよりも足元を照らすっていうんでしょうかね、今を美しくっていうところにどんどん焦点が移っていきますから、あるいはこの自然との共生とかね、まあ、なんかそのまとまりのいい発想に移っていきますので、まあ、だんだんそういう意味ではですね、この美しいっていう言葉ね、まあ、どっかの首相が使ってんでこの言葉はあんまり使いたくないんですけども、まあ、だんだんやっぱりこの芸術性、美的センスをですね、やっぱ大事にするような国に戻っていきますから、まあ、それは日本のこの文化なんかともですね、非常に私はマッチするんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういう意味でですね、まあ、具体的にどうやるかは、まあ、それは考えていけば別に結論出てきますから、そんなに難しいことではないんで、まあ、それなりにですね、方向性は見えてきたのかな、やっとここまで来たかなって感じがします。まあ、どんな改革でもですね、要するに現実をはっきり認めたところから本当の改革が始まるんですよね。でところがその現実を認めるまでがね、なかなか大変なんです。こんなはずじゃないと思ってる間は改革とかですね、やり直しってできないわけでありまして、やっとこさですね、まあ、日本の政府もですね、まあ、昨年あたりが大きな転換点だったんですね。これはいかんと、これはもうあかんと思い始めた部分が出てきたんじゃないんでしょうかね。まあそういう流れの中で、やっぱりそのまず土壌作りというところからね、日本は始めないと難しいんです。少人数国家の時代というふうに言ったときですね、まあ、じゃあ具体的にどんな施策がありますかといってもね、言ってみればこの畑をですね、いきなりこの切り替えるのは難しい話と同じで、やっぱり土の作り直しから始まるんですよね。 なんていうのかな、どちらかといえばですね、その考え方としては大陸のものすごいね、量を中心とするブームの発想ではね、回らないんですよね。もっとやっぱりこう伝統芸能っていうんでしょうか、伝統工芸っていうんでしょうか、緻密にものを組み立てていく、足元を大事にする、やっぱりその量よりも質を大事にするというこの考え方がですね、浸透していかないところでは、なかなかこの少人数国家の時代といいましてもですね、それが根付くってことはないんですね。そうするとこれまだね、十分にですね、人々の気持ちが変わりきってませんから、気持ちが変わりきってないところではなかなか根付かなくて、で根付かない間はですね、やっぱり時代に合わないそのやり方を続けていきますから、疲労感だけがね、募ってしまうというような感じになるんじゃないかなと思うんですね。ロハスっていうのは言ってみればこの少人数国家の時代にはぴったりの考え方ですよね。環境問題なんかもそうなんですけども、環境にしろロハスにしろですね、まあ、結局その自然の生態系を維持しながら、その中に人間も、まあ、静かにこう座って生きていこうという考え方がありますから、自然を征服するんじゃなくて自然と共存し共生しようという考え方がありますから、まあ言ってみれば人間だけ異常に膨らんじゃいけないわけでね。だからそうなってくるとですね、まあそのロハス、あるいはその環境を重視して生き方っていうのがですね、少人数国家らしいね、まあ、考え方のまあ基本線になるんじゃないかなと思うんです。でロハスもですね、随分やっぱり今進展していますね。ロハスという言葉はなかなか外国の言葉で、これがなんかそのね、いい日本語にならないかといつも思ってるんですけども、まあロハスはロハスで明るい雰囲気があっていいんじゃないかなと思うんですが、まあ、いろんなところでですね、このロハスが具体化してきておりまして、最近はロハスなタクシーまで出てきてますよね。自転車が今後タクシーなんですね。まあ、競輪選手みたいなですね、まあ、がっちりした人がですね、自転車こいでですね、まあ、それをお金取ってその街を走れるんですね。もう全国あちこちで今始まってます、ベロタクシーとか言うんですけどね。なんかこんなのもですね、非常に面白い話で、なんか昔まあ、人力車は知りませんけども、輪卓ってありましたよね。私子供の頃乗った覚えがあります。もう私の時は自転車ではなくてオートバイでしたけどもね、オートバイのサイドカーのところになんかホロ付きのなんか車がついてましてね、それ乗るんですよね。なんかその現代版の本当の輪郭がまた復活したような感じでありまして、上に投げた球がまた下に戻ってきたような感じがありますけども、まあそういうね、ベロタクシーみたいなものがですね、まあいいなと思われるところにね、今の時代らしいところがあるんですよ。で本当の熟練の技なんていうのはですね、まあ、そうやって日々その自然とともに生きていけば自然に人は身につくものなんですね。あんまり便利すぎちゃったりですね、形ばっかりなんか整えようとしたり急いだりするからですね、なんかそういうなんか本当の実力は身につかないんでありまして、まあロハスの生き方をしていればですね、自然にこのいろんなものが身についていくんじゃないかなと思うんですね。それから同時にですね、今年はやっぱりその大都会は非常に気をつけた方がいいと思います。まあ、天変地異のこともありますけれども、まあ、バブルの崩壊なんかがこうどんどん進展しますとですね、変な暴動が起きたりする可能性があるんですよね。で今までその東京の人口もですね、時代の転換期に大きくこう減ってますから、まあ、ですからその都会にいる人たちもですね、まあ、地方でどっか暮らせる基盤をですね、早く作った方がいいと思います。もう都会の一極集中だけでは回りませんしね、それから地方は地方でですね、やっぱり地方だけでこもってるとね、やっぱりどんどん衰退しますね。多少摩擦はあっても何でもね、その都会の人あるいはよその人を受け入れるようなね、器量がなかったらね、地方はやっぱ育たないですよ。だから都会と地方っていうのはそもそも発想が全然違うわけでありまして、この発想が違うものが共同で一緒にことをやるからね、観光地としても成功するんだし、まあ、いろんな発展があるわけでありまして、ですから都会は都会、地方は地方で対立してる間はなかなかうまくいかないんですね。都会と地方がやっぱ一緒になって何かやろうというふうにならないと難しいんじゃないかなと思うんです。それから子どもの教育だとかですね、福祉なんていうのもですね、結局はその自治体の問題なんですね。まあ、自治体というよりもその地域の問題なんですね。もう国の関与云々の話ではなくてね、結局まあその自分たちで寄り添わないと生きていけないというこの厳しい現実があるからこそですね、教育もしなきゃならないし、年寄りの面倒を見なきゃいけないんですよね。なんていうのかな、その言われたからやるっていうよりもですね、そういうふうにやっていかないと生きていけないんで、仲間に入れてもらえないんで、いやだからみんなに必要なことをみんなお互いにやっていきましょうというのがね、やっぱりその共同体っていうものなんです。でお金を持ってる人はお金を出すし、体力を持ってる人は体力を出すし、知恵を持ってる人は知恵を出す、 まあ、そうやってですね、みんなそれぞれ出せる力を出してやるのが、まあ、共同体のその本当の相乗効果っていうわけですから、だからなんかみんながみんなですね、同じようにこのドブ掃除をすればいいというもんではないんですよね。あのみんなそれぞれ役割をですね、ちゃんと自覚してで協力するのが本当の共同体の運営ですから、まあ、それをですね、まあ、本格的にこれから、日本はやっていかないといけないんですね。非常に小さい規模になると思いますよ。ですから、まあ、だんだんとですね、まあ、その一旦その合併いたしました市町村なんかもまたそれぞれ別々になんか細かな単位でね、なんかやっていかなきゃなんなくなると思います。企業もそうですよね。企業なんかもね、大企業はやっぱり大人数国家の時代ですよね今、なんかそのどんどんどんどん合併しちゃって人、ね、企業の中の数でかくしちゃって、まあ、それでなんか乗り越えようとしますが、まあ、全然時代に合わないですよね。でそんな風にでかい企業にしてもユーラシアで全然相手にされなくなってるわけですから、むしろ今ユーラシアで尊敬されてるすごい会社っていうのはあまり大きくない会社ですよね。あまり大きくないけども、そのいい技術を持ってる、いい人を持ってる会社は尊敬されてますね。ですからどちらかといえばですね、少人数国家に近いような体制取ってる企業の方が今強いですよ。だからやっぱりその企業なんかもね、戦後の財閥解体と同じようにどっかで一旦壊すことになるでしょうから、まあ、いろんな意味で小さな単位で動かせるようなね、まあ、そういう自由度を持たないとなかなか進展しないんじゃないかなというふうに思いますね。で共同体がですね、何をすべきか分かれば、まあ、教育もあんま難しくないんですね。何をすることが生活の必要なのか、何をすることがまあ成功なのかさえ分かればですね、まあ、それに必要なことをやっていけば教育っていいわけですから、まあ、あんまりその悩むことはなくなると思いますよ。大人がどうすればいいっていうふうに分かればね、子どもの教育は、あるいはその お年寄りを含めて障害教育のあり方というのは、まあ、自然にできるんじゃないかなと思うんですね。まあ、その辺はあんまりですから、教育を先にやっても答えが出ないところで、まず大人自身がね、まあ、しっかりとその自信を持って暮らせるような体制を作るのが先決じゃないかなというふうには見ていて思います。まあ、そんな形で今年はですね、まあ、政府もいよいよこの厳しい現実を直視し始めたようでありますし、まあ、ロハスの動きもね、一段と進展しておりますし、まあ、地方は地方で元気のいいところも随分出てきましたし、横型リーダーシップもちゃんと分かった人も随分出てきましたから、まあ、それは新しい時代の作る方はですね、今年はまた飛躍的になんか前に進むという感じがします。で、とにかく待っていてもダメですから、自分自身がやっぱそういう新しい明るく温かい動きの中に身を投じていかないとダメですね。遠慮してたらダメですよ。待ってたってですね、誰もなんか相手にしてくれませんから。それから気持ちの問題ね、ふとした時にですね、地獄に気持ちが向いてる人と天国に向いてる人ってやっぱりいるんですよね。これ宗教家がよく言う話ですが、何もそれ宗教家の方便とも私なかなか思えないですね。ほっとくとですね、いつもね、暗い方向に、冷たい方向にものを考えて、暗い暗いっていうような雰囲気の人ってらね、やっぱりね、ちっとも良くないと思います。今の時代において少しもいい部分を見られてないと思います。反対にですね、まあ、本当の内心は非常に明るくてあったかいんだけど、まあ、現実が寒くてしょうがないよっていう人はですね、まあ、だんだんなんか暖かさを感じてられるんじゃないでしょうかね。ですからそもそも自分自身がね、あったかいその天国の方を向いてるのか、冷たい地獄の方を向いてるのか、どっちに自分の気持ちが向いてるのかで全然やっぱり違うと思うんですよね。なんかね、最近になってね、その差がものすごく大きくなった感じがするんです。これはもうなんかね、その人自身の気持ちの問題だから、人がどうこう言える問題でもないし、形でどうこうできる形ではないんですけども、本当になんかね、見かけは明るいんだけど気持ちがすっごく暗くて歪んでて冷たいっていう人ってね、やっぱりいるんですよね。そんなね、決してその少ない数でもないですよ、やっぱりね。まあ、程度問題にもよりますけども結構いるんですね。少なくともそういう人はですね、まあ、明るい世界もあるんだということを知って、どっちがいいのかなと悩むところぐらいまではね、やっぱ来た方がいいと思いますよね。もうなんかほっときゃですね、まあ、暗い方向ばっかりに行くようなね、ほら虫がそうでしょ。例えば何ですわ、ドブのね、なんか蓋なんかが地面の横転がってて、あれドッとどけるとですね、まあ、ダンゴムシみたいなのが中にいますよね。で明るい日の光が当たるとね、もうとにかく暗いところを目がけて逃げ回るでしょ。ああいうような人っているんですよ、やっぱ見てるとね。あれじゃダメですよね。やっぱその明るい光が見えたら、走り出すとこまで行かなくても、その立ち止まってこの光をですね、見るぐらいのことはした方がいいと思いますよね。どうもその辺のところがね、この10年ぐらいの非常にやっぱり鍵になってたみたいで、 やっぱりこの暗いところに行くのが好きなような人がね、まあ、本人がそれ自覚してるかどうかともかくですよ、まあ、ルールだとかね、いろんな罰則だとかを作って人々をその恐怖で縛って、特にその明るいものが好きな人たちを恐怖で縛って働かせていたっていうような感じがしますね。ですからなんか天地がひっくり返ってたんですな、この10年ぐらいは。でももうそれもね、だんだんもう終わりですわ。もうだんだんもう手の内がバレてきちゃったから、だからこれからはやっぱりもう明るい光が出てきてるんですから、そっちの方向に向けて少なくともその光を見ることができて、そして歩いていくことができる人間にならないといけませんね。まあそのためにはね、自分の気持ちをとにかく整えていくっていうことですから、まあロハスの時代だからそういうことをね、整えるためにいくらでもやり方がありますから、やっぱ実践をしていくことが大事でしょうね。ロハスってのは実践しなきゃダメですね。全部自分で行動して感じないとあれ意味がないんで、まさしくアナログ的な世界ですから、頭で本を読んで理解してるだけじゃ全然ダメなんで、何か行動していくとですね、まあ、どんな人でもなんか自然にですね、まあ、温かい気持ちになれるんじゃないでしょうか。足湯一つでもいいと思いますよ。足湯一つでやるだけでもね、随分ね気持ち温かくなってきますからね。まあ一番いいのはいい人情に接することね。あんまり強すぎる光だと大変なのかもしれませんけどもね、まあなんかいい人情に接すると人は元気になりますからね。まあ自分の心の持ち方がね、ダンゴムシみたいにいつも暗いとこ向いてんのか、あるいはその暖かいとこ向いてんのか、まあその辺のところをね、よく見極めて、で対処していくことが大事ですね。なかなかそれはね、本人にしかできないことなんで、なかなか社会全体がっていかないところが歯がゆいところではありますけどもね、まあとにかく自分の力でこの新しいところまで歩いていかないとなかなか難しい時なんで、まあ、ぜひ今年も1年ですね、皆さん頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、少人数国家の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。